こんにちは、アンディです。レクサスの次世代 EV、LFZC。いやー、中止っていうニュース出てきましたね。なんかね、世界的に EV 売れてないしさ、アメリカでも逆風だしさ、やっぱ中止するのは正解だったんじゃないみたいな論調になってますけど、これってさ、EV 売れないから消えたんじゃないですよね。単純にトヨタが出せなかったってだけだと思う。だってさ、これってさ、レクサスのさ、ね、技術のショーケースって言ってたやつなんだよ。売りの技術がいくつかあってさ、これは最先端の技術ですって発表してたやつなんだけどさ、いつまでもさ、延期したりしてグズグズしてたからさ、その技術が陳腐化しちゃったからさ、いや、今更としてももう何も新しいもんで、新しいものないんで、いや、逆になんか後追いに、他社の後追いになっちゃうんで、ちょっとレクサスブランドに何の足しにもなんないんですいませんやめますって話だと思うんだよね。改めてちょっとね、この車 LFZC どんな車だったのっていうのをね、見ていきたいなというふうに思います。ね、2023年10月のジャパンモビリティショーですよね。ここで世界初公開、レクサスの次世代 EV 第1弾、もう象徴的なやつで、コンセプトが車屋ならではのバッテリー EV を作りますっていうのを言ってんだよね。まあ、秋尾社長らしいよね。で、ポイント3つあって、1つ目が、これね、2023年当時の技術の売りっていうのが3つあって、1つ目がギガキャスト。これは車体をフロント、センター、リアに3分割して一体成形するっていうモジュール構造にします。で、やっぱね、テスラがギガキャストやってたからね、この時ね、ギガキャスト俺たちもやりたいぞってトヨタも思ったんだろうね。で、次がね、航続距離1000キロだよね。次世代電池。ね、やっぱさ、バッテリー EV ね、航続距離が足りないよっていうのみんな言ってたじゃない？国内。だからさ、ね、1000キロやんないとねってトヨタは掲げたわけだよね。でね、これね、3つ目が全固体電池も乗せられる設計にしますってとこですね。これは、初の全固体電池の車って確定してたわけじゃない。搭載予定の量産の電池は、次世代のパフォーマンス版の角型の電池の方ね、液形電池の方っていうのを言われていたということですね。なんで、全固体は、LFA とかね、もっとね、上のクラスに乗せるよって話をしてたと。で、大きさが、現行のレクサス IS ぐらいの、まあ、小さめなプレミアムセダンって感じなのかな。でね、これね、時系列を見ていくと結構象徴的なんだけど、まず、2021年の12月に、レクサスブランドが、EV 専用になるぞっていう宣言をしてたんでね。2021年ね。そして、2023年の10月、ここで LFZC が公開されると。そして、これはモビリティショーの時ね。そして2026年に発売しますっていうのを言ってたんだな。なんだけど、その1年後にね、いや、やっぱり LFZC ちょっと1年半遅れますって言って、2027年半ばの発売っていう風に延期された。で、今回ですよ、29日、開発中止が発表されたっていうことなんだよね。で、公式の理由としては、市場の需要変動、あと車両の企画製造にかかる負荷を踏まえた、まあ、全社的な車両開発プロジェクト見直しうんぬかんぬって言ってると。まあ、要するに、アメリカで EV が失速しました、クーペの需要が少なくなりました、だからちょっと市場の状況を見てやめますっていうのは言ってると。で、一方でギガキャスト電池とか先端技術の開発は継続しますよ。他の車種に引き継ぎますよってのは言っているということなんだけど、これってさ、需要がどうのこうのっていう話じゃなくてさ、2023年には確かに先端技術だったんだよね。ギガキャストとかさ、ね、全固体電池1000キロ走れるバッテリーとかさ、でも発売ずるずる遅れちゃってでさ、2026年の今になってみたらさ、なんか何一つ目新しさないよねって話なんだよね。だってさ、ギガキャストだってさ、テスラが先行してやってて、でもテスラ自身も使いどころがいろいろこう絞ってここに使ったらいいよねっていう風にして考え直してるみたいなフェーズに入ってるわけだよ。で、中国メーカーはもう当たり前にやってるじゃない。もうさ、何一つ差別化要因でも先端技術でもないんだよね。で、航続距離1000キロ？しかもこれさ、CLTC モードって中国基準のモードでさ、これってまあ数字ちょっと漏れるよみたいな話もあるし、そもそもさ、液形の電池でとっくに1000キロでやれるわけだよね。あとさ、 航続距離とかエネルギー密度の話は何度もしてるけど、もう終わってるわけ。今の主戦場はソフトウェア自動運転 SDV ですよ。もうそっちに完全に移ってるわけ。だからさ、今さら LFZC2027 年に出したとしてもさ、もう後追いですらないわけ。もうみんな他もやっちゃってるからね。だからもうさ、終わっちゃってるレースに今さらこうやってね、ゼッケン番号つけて、さあ頑張って走るぞみたいな話になっちゃってて、もう周回遅れどこの話じゃないんだよね。いやー、だからさ、3年間でもう完全に陳腐化してしまったんですよ。まあ陳腐化してしまったわけですよ、2026年の今となってはね。じゃあさ、陳腐化したんだったら新しい技術だってさ、この車って先端技術のショーケースなんだから、中止しなくてもよくない？先端技術をさ、新しいものを乗せ替えたらいいじゃん。いや、ギガキャストで作ってますよ。いや、もう1000キロ走れる電池乗せますよ。でもそれだけじゃもう新しさが足りないんで、2027年予定通りちゃんとレクサスね、皆さんにお届けしますよ。それに関しては、やっぱりね、先端技術のショーケースとして、こんなに新しい技術乗せますから、計画変更します。もうね、テスラの FSD にも開けないぐらいの自動運転乗せちゃいますから。え、日産はプロパイロット？いや、うちのレクサスの方がめっちゃすごい自動運転乗せますよ。SDV、こんなすげえソフトウェア、AI やりますよ。もう中国メーカーに負けないようなね、すごいやつ出しますからって言えばいいじゃん。だけどさ、それしないで中止したんだよね。これってさ、トヨタには新しいその辺のさ、自動運転 AI ソフトウェアのネタがないんじゃないの？っても考えられるわけ。なんだけど、そうじゃないんだよ。彼らね、いっぱい持ってんだ、ネタ。これね、先月ね、4月かな？ウーブンシティの、要するに、ウーブンバイトヨタの会社で開発してる AI ビジョンエンジンっていうのがあるんだけど、ここがね、自動運転とかヒューマノイド向けの、その、ビジョンラングエッジモデルってやつね、視覚言語モデルで、ベンチマーク世界一を取ったってやつなんですよ。これね、めちゃめちゃすごいわけ。だから彼らはその今後自動運転とかロボットとかを制御するのに使うソフトウェア AI なんかめちゃめちゃ賢いやつ持ってるよっていうことを発表してるわけ。あとね、ウェイモとの提携もね、予備的に提携みたいなことは言ってるよね。自動運転世界トップだよね、ロボタクシーにやってる会社ですね、西海岸でね。あと中国ではモメンタっていうね、やっぱり自動運転のめちゃめちゃ優秀な会社だけど、こことの自動運転実装してやってるよっていうのがある。んで、次世代の SDV の話も、ここもね、自前のソフトウェアの基盤のね、アリーンっていうのをやってるんで、OTA、要するに、売った後にソフトウェアのアップデート提供しますとかっていうのもできるというふうにして、全方位で AI も持ってるし、自動運転も持ってるし、ね、ソフトウェアのインフラの基盤も持ってるしっていうんで、トヨタしっかり準備できてるようにも見えるんだけど、問題はさ、全部さ、出荷できるよさ、完成品になってないのよ。バラバラなの。だってさ、この、ウーブンの AI ビジョンに関してはさ、ベンチマークはすごいかもしんないけど、実装されてないんで、まだ研究所の試算だよ。まだ商品まで落ちてきてないですよ。ね。だから研究所ではこんな賢い AI 持ってますよ。いやでもレクサスにはまだ乗んないんですけど、っていうレベルで止まっちゃってるわけ。ウェイモの自動運転はさ、トヨタの車に乗らないよね。だってさ、地図が必要でさ、街中ここのマップの中のここのエリアの中だけしか自動運転できませんって技術なんだからさ、それより先には行けないよね、ウェイモね。で、モメンタはさ、これさ、中国の自動運転技術なんだよ。世界のトヨタが中国製のさ、自動運転技術すごいことできますで、テスラに勝てますっていうのがさ、いや、ちょっと自慢じゃできないんで中国のやつ、すごいやつ持ってきましたっては、言えないでしょ、さすがに。ね。で、アリーン、いや、トヨタは SDV、エリーンやってるからって言うんだけどさ、確かにね、ラブ4に乗っててっていうのはある。だけどさ、これってインフラなんだよ。ソフトウェアの基盤なんだよ。OTA でアップデートできますとかってやつなんだよ。なんだけど、じゃあその上で乗るアプリは？自動運転は？ AI は何使うの？エンドトゥエンド？で、アプリは何人を載せんのっていう、だからそこがはっきりしてないわけよ。 だからインフラ土台は作ったけど、じゃあその上に乗っけるやつは今鋭意開発中ですっていう風に見えるわけだよね。ってことはさ、ね、技術ショーケースとして開発したこの今回のレクサスね、LFZC だよね。このさ、ショーケースのさ、ショーケースってさ、展示だよね。技術をね、見せびらかすための車だったんだけど、見せびらかす内容が陳腐化しちゃったんだったら、新しい技術乗せりゃいいじゃないかって言うんだけど、実用できる技術がないんだ。いっぱいあるけどネタはっていう話なんだよね。ね。じゃあさ、なんでさ、完成品としてさ、ちゃんと市場に出せるレベルまでさ、物が出てこないの、トヨタ。技術いっぱいネタ持ってんのにって言ったらさ、金じゃないよね、問題はね。だってさ、トヨタ2030年に EV 世界で350万台売るって言ってんだよ。電池に2兆円投じますって言ってる会社でさ、決してケチってないんだよ。で、金もあるし才能もある。ね、ベンチマークだって世界一だよ。ね、ビジョンラングウェッジモデルね。AI だって賢いよ。だけど、品物になって出てこないんだよ。商品レクサスに投入できないんだよ。なんでって言ったらさ、ボトルネックは何？資源でも才能でもない。僕はマルチパスウェイだと思う。全部の道を生かしますって言ってるから先に進まないんだと思うんだよね。要するにさ、エンジンもハイブリッドも PHEV もバッテリー EV も水素も全部やりますって言ってるわけだよね。で、この姿勢がバッテリー EV とソフトウェア、SDV、AI っていうさ、今だったら社運かけてやんなきゃいけない最優先事項じゃん。中国だってさ、テスラだってさ、ものすごいスピードで開発進んでさ、めちゃめちゃ速く走ってるところだよ。もう日進月歩で技術が進んでるここのところをさ、いや全部やるんでって言ってる人たちがさ、やっぱスピードで追いつけなかったんでしょ。で、かつ社内的にもさ、じゃあこのネタをさ、製品としてしっかりさ、締め切りまでさ、がっちり出すぞっていうさ、その強制する圧力にもなんなかったんだろうね。全方位だしね。いや、ハイブリッドしっかりやりましょうよ。いや、大事ですよっていう中で、ゆるゆるとね、なんか圧力かからないままになっちゃって、時間遅れちゃったんだろうね。でね、そんなわけでさ、完成品なんなくて。んで、世の中はぐんぐん進んでいくから、結局2023年に描いてた最新技術は、もう今となっては陳腐化して、出す意味ねえな、今となってはって。なっちゃったんだと思うんだよね。でね、トヨタで唯一そこのね、製品の締め切りまでを強制する圧力ってのがすげえ強い市場があるわけ。それが中国。ここでの解決方法っていうのは、社内で資源をかき集める、あとはサプライヤーから技術をかき集めるってことじゃなかったんだよ。もうね、現地の力を借りる。ファーウェイ、モメンタ、シャオミ、この辺の能力を借りることで流れについていくぞ、スピードに乗るぞっていう決断だったんだよね、トヨタね。これチャイナ R&D 2.0 戦略っていうのを彼ら出してるけども、これさ、予算をつけたら社内でできるよっていうんじゃできなかったんだよね。だから外から買ってくるしかなかったんだよ。だから自前では埋まらない能力、スピード、ここをどうにかしなきゃって言って、結局ファーウェイからスマートコクピット買い、モメンタから自動運転、そしてシャオミで AI っていうのをさ、全部かき集めて、でね、公衆トヨタのさ、 BG7 にさ乗っけて発売するっていうことをやってるわけでしょ。もうこれさ、完全にさ、社内ではやりきんないんで他から買ってきますじゃないと、もう中国のスピードには勝てないんですって言い切っちゃってるよね。ってことはさ、マルチパスウェイなんて言ってるうちにさ、もう中国メーカー並みのすごいスピードでさ、開発する速度がそもそも社内で持ててなかったんだよね。だから陳腐化しちゃったんじゃないの、レクサス。フラッグシップ。技術のショーケース。でさ、2035年にレクサスは EV の専用ブランドになるよっていう計画があったんだよね、2021年時点でね。で、これはヨーロッパ、北米、中国ね、全車種 EV にするぞっていう話してたわけだ。なんだけど、その方針は撤回されたというふうに報道されているよね。 まあ政策とかを踏まえて達成困難ですっていうことを言ってると。でまあ中国は例外っていうふうには言ってるけどね。なんていうふうにしてさ、だからそもそも EV 事業しっかりやるぞ、 EV 事業やめてない技術も継続するって言ってるんだけど、もうなんか向かうべき目的地っていうのはもう消えちゃってるんだよね。いや別にレクサス EV 専用にしなくてもいいしなっていう、もう社内の空気になった時点でなんか手綱緩んじゃったんだろうね。だってさ、この LFZC ってさ、そのレクサスは EV 専用ブランドになるぞっていうのを体現する第一弾の商品のフラッグシップだったわけだよ。でもその方針自体が撤回された時点で、まあもうちょっと無理かもね、今のレクサスはマルチパスウェイですからって言ってね、なんか結局はなんか技術のショーケースって言ってガーって持ち上げられたけど、なんか途中でもう撤回されちゃったからさ、うん、まあなんかこんな感じになったんだろうねきっとねって気がするよね。でね、僕ね、はっきり思う、これ今回トヨタはなんか市場のせいだ、需要が落ちたクーペ需要の縮小だとかって説明言ってるけど、もう皆さん気づいてますよね。言い訳に聞こえますよねこれね。だってさ、そもそものね、出自ね、 LFZC ってこれフラッグシップで一発目に出すよって言ってる車なんですよ。こういうのね、あの自動車業界でハローカーとかって言ったりするわけ。要するにハローっていうの、要するにこの新しいカテゴリーのこういうやつの一発目なんで皆さんよろしくねっていうやつなわけですよ。技術のショーケースなんだから。ってことはトヨタはこれね、一台も台数目標公表してないんですよ、このハローは。要するに量で語る車じゃないの。カローラとかカムリと違うんですよね。で LFA ね、あのレクサスのね、めっちゃ速いやつね、あれ500台限定で赤字で作ったわけですよね。だからああいうのがハローですよ。ハローの仕事は意味とか市場に対するインパクトとか台数とか利益とかじゃないんですよ。でプレミアム EV のセダンの市場って小さいけど実際あるじゃん。だってテスラも売れてるしさ、モデル S だってまあもう末期だけど、それでもねちゃんと需要あって売れてるでしょ。でルシッドみたいな弱小メーカーですら今販売伸びてるわけ。ってことはさ、そのトヨタの今回の LFZC がハローカーとしてフラッグシップで出すよっていうのは、まあ数千台でしょ、そこそこ普通にそのぐらい取れるよ、売れるよ。で需要が落ちたから数千台売るのが無理だっていう、それはなんてことはないと思うんだよね。だから需要のせいっていうのは全然ね、あの理由になってないと思うんだよ正直。でね、本当の理由としてはやっぱり技術のフラッグシップってぶち上げたバッテリー EV のその技術が陳腐化しちゃって、でも置き換える技術がないですと。だからいやもうちょっと語ることがなくなっちゃったんでっていう、もうでもそうも言えないからさ、言い訳してるんだと思うんだよね。でね、うん、ちょっとまあ公平な目線で見るってところで、トヨタを擁護する筋っていうのはそこはちゃんとあります。まず一つ目はマルチパスウェイね、これ財務的には正しかったっていうのは本当なんだと思うね。あの皆さんコメント欄で、とはいえトヨタはね、あの過去最高益なんだからマルチパスウェイ正しかったろうっておっしゃる方たくさんいる。確かにそうだ。で EV が失速してね、その一時的に売り上げ落ちました、補助金とかね、トランプ政権のとかね、でそこのタイミングを見てハイブリッド売りまくったっていうのは過去最高益出した、これはさ、まあ正しいね、しっかりお金稼いだよね。で一方で EV に一本足っていう風にやったホンダ日産は赤字になったっていうところを見ると、短期的には財務的には正しかった、これは本当だと思う。でも財務の賢明さっていうところと会社としての戦略の速度は別の競争軸だと思うのね。僕はトヨタはお金のゲームには勝ったけど戦略の速度のゲームには負けたんだと思う今回。だってさ、技術の結晶のフラッグシップのね、技術ショーケース、最先端の技術がトヨタとして全部突っ込みましたの第一弾ですって言ってる車が出せないんだよ。いやいやいや、後でちゃんと出しますって言うならいいけど、出すための材料があることが前提でしょ。でもその材料はさ、自前で出荷できるソフトウェアの脳はさ、中国から借りてこないとさ、ない。でも中国からのやつをグローバルで出さなきゃいかないよねっていうトヨタのプライドもあってさ、 で、結局、今回、いや、2027年、ね、もうギガキャストとか、1000キロとかそこじゃ競争軸じゃないんで、いや、予定通り出しますよ、バッテリー EV ね。その代わり、こんな新しい、トヨタすごいことやりますよっていう、ネタがないんでしょ。だからさ、空手方切るよりかはさ、っていうことなんだと思うんだよね。で、なんでこんなこと言うかって言ったら、2023年のジャパンモビリティショーの時に、この車ね、LFZC は、羊 AI とかさ、ソフトウェアプラットフォームだとかっていう話をしてたんだよ。でもそれがさ、具体化してないわけ。今まさにそれが求められてる、この2025年、6年、7年っていう、このタイミングになってるのに、それを出せないトヨタっていうのを認めちゃって、ってるのが今回の中止なんだと思うんだよね。残念なんだけどね。だから、まあ、あの時見せてた羊 AI、ね、今コンパニオン AI を車に乗せようって話がいっぱいあるけどさ、ソフトウェアプラットフォーム、まあそこの約束がもう果たせませんっていうのを、まあ認めちゃったってことなんだと思うんだよね。それイコール開発速度のゲームで負けたっていうことなんだと思うんです。いやー、マルチパスウェイさ、短期的には当たりだったんだと思う。でも、その同じ戦略がさ、バッテリー EV とソフトウェアにもう少し軸足移して、この新しい分野集中してやるべきだよねってなるスピードを削いだのは間違いないと思うんだ。開発速度を中国の企業に対して、やっぱ遅いよなって、なるその原因そのものは全方位戦略にあったんじゃないかなって思うわけ。で、その結果として、だってレクサスブランドのフラッグシップで一発目で出るよって言ってた、その技術のショーケースの結晶が陳腐化しちゃったんでしょ？んで、出せないと。でもその出せない理由として、いや、需要が落ちたから、やっぱりマルチパスウェイでハイブリッドEV をやりますみたいな、なんか需要が落ちたからのアリバイにまたマルチパスウェイ上手に使っちゃってる感じもするでしょ。これってどうなんだっていう、なんかマルチパスウェイって本当にトヨタにとってなんか呪縛になっちゃってるんじゃないのって僕思うんだよね。なんかこの今の現状まずいんじゃないかって認めるのを認めないための隠れ蓑にもなっちゃってないかな。どうなんだろうな。でね、国内ではさ、トヨタは全方位で賢い、技術は世界一だ、EV も着々進んでるぞって語られてるし、今回もこのトーンは崩れないと思うんだ。いや、やっぱ全方位賢いよ。時が来たら EV ちゃんと着々やれるからトヨタ大丈夫だよって皆さん信じると思うんだよ。でも世界の目から見たらね、あ、トヨタはバッテリー EV の旗を下ろしたの？電気自動車やめちゃうの？だってフラッグシップレクサスやめちゃうんでしょ？じゃあレクサスってもう未来志向のブランドじゃなくなっちゃうの？で、競争力をつけるための、その AI SDV のとこは、やっぱり中国のモメンタとかに、シャオミとかにさ、借りないと、できないのって、見えてしまうっていう向きもあるよね。残念だけどさ。でも、現時点ね、少なくとも2020年代の半ばの時点では、自前で、トヨタとして完成した SDV とか、AI とか、自動運転とかっていうのを、世界展開、レクサスブランドでできないよっていうのは、まあ確実になったわけだよね。で、これって結局さ、技術は社内にいっぱいあるんだ、トヨタすごいんだって言ってるけど、それが全然完成品にならないっていうのが今回見えちゃったわけだ。これってマルチパスウェイの弊害だと思うんだよね。やればできるんだ。でもいつまでも、やれないんでしょ。いつになったらできんのっていう、そこをまた突きつけられちゃったっていうことなんだと思うんですよね。はい。ちょっとね、今回もね、またね、いろいろ厳しいことを言いましたが、はい、私以前からお話している通り、トヨタ系のね、お客様のお仕事とかもさせていただいてるんですけど、まあ、あえてね、厳しいことは言いたいことは言うというスタンスで、はい、今回もお話させてもらいました。はい。ね、コメントとか、ね、そうじゃねえだろうとかね、またぜひぜひ皆さん書いていただければと思います。はい。また次回お会いしましょう。はい。動画を最後までご覧いただきありがとうございます。YouTube のメンバーシップを始めました。今回みたいなですね、私の考え、あとはね、解説動画の もっと深掘りのもの、あとそれからですね、ちょっとまあ取材のその裏事情みたいなものをお話しするとかですね、あとはちょっとね本編でお話しできないような内容を含むね特別編とかですね、雑談その他その他というところも入ったね面白い内容の別動画、メンバー限定動画が上がったりもします。あとねディスコードで皆さんとお話しするなんていう機会も作りたいと思います。あとねリアルで皆さんとお会いするよなんていうところも参加できますというのがこのメンバーシップになっております。動画で見てみんなで語ろうというのが YouTube メンバーシップ。もう一個がノートもやってます。ノートのメンバーシップです。私のこの解説動画ですね、30分とかね1時間とか、これがしっかりと文字で読めますという形になっています。そしてこれメンバーシップね、ノートの方でもお入りいただくと無料の記事プラスさらに深掘り解説のところのですね詳しいデータとか、あとは動画に含められなかったですね調査資料とか、そういったものもですね含めたかなりのボリュームの記事をですねお読みいただける、かつそれもですねもうあの AI に読み込ませてもらって、お仕事でじゃんじゃん使ってもらってというところで活用いただきたいというようなものがノートのメンバーシップになっております。ぜひ参加をご検討いただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。